皆さんこんにちは、三浦と申します。今は東京のですね、世田谷区というところに住んでいるんですけども、この紹介のところにありましたように、もともとはですね、東北の山猿みたいなもんですね。東京はより集めの集団なんですね。私もその一人ですね、山猿だったんですけど、出てきて今は東京で住んでるという、そんな感じなんです。うちの奥さんはちょっと違いまして、世田谷生まれでですね、私なんか花火垂らして山で遊んでた頃ですね、私の楽しみっていうのは、なんていうかな、ミニチュアといいますか、おもちゃの万能ナイフみたいなのがあったんですね。それね、買うとその中にノコギリとかナイフとかですね、それから、なんていうかな、千枚同士みたいのがついてましてね、それ30円で買ったんですよね。それ一つ持って山に行くみたいな。そして杉鉄砲を作ったり、紙鉄砲を作ったり、弓矢を作ったりですね、秋になるともう端ばみがありまして、栗がありまして、それからあけびがありまして、山ぶどうがありまして、まあそれ山全部私のものみたいなね、そんな遊びをしていた頃、うちの奥さんは何やってたのって言ったら、バレエをやってたって。同じ時代なのにこんな違うかみたいなね。その都会の人がうちの奥さんで、ちょっと似合わないかなという感じもするんですけど、私は山猿なんですね。仕事を辞めました後ですね、私の楽しみは何かと言いますと、新聞を見ることだったんです。そして朝ですね、ゆっくり新聞見れるじゃないですか、仕事ないわけですからね。でそれが私の楽しみでした。まあ、その頃ですね、新聞に書かれていた記事をですね、こうスクラップにして今もこうやって持ってるんですね。でまあ、いろいろな内容があるんですけれども、例えば読者からの投稿みたいなのあったりしましてですね、それもちょっと取ってあるんですね。ちょっと 2,3 紹介しましょうか。こんなのありましたよ。これは女心というテーマで、はい、書いてありました。東京都東久留米市の方ですね。女性が自転車で転んだ。話しかけたが倒れたままショックで喋れない様子。近くの男性が慌てて、50歳くらいの女性が怪我をしていますと110番通報した。するとその女性は、もっと下ですと大きな声で訂正していた。男心っていうのもありましたね。あるところで川下りをした。その時こちらの船頭は年配の男性、ところが後続の船は若いイケメン。乗客の女性が、私は後ろの船の方が良かったわと冗談を言ったら、船頭は少しも動じない。船頭もお客様に合わせております。こんなのもありましたね。先日夫が一泊入院して結石の手術をした。医療保険の保険金が結構下りて、夫は自虐的に、これで新しいテレビでも買うかと苦笑いしていた。最近自家用車の調子が悪くなった。あなた他に手術するところがないの？と聞いて以来、夫は口を聞いてくれなくなった。そりゃそうだなと思うんだね。こんなのもありましたよ。定年後家庭菜園を楽しんでいる。隣の畑の人に、お宅は白菜は作らないの？と聞かれたので、うちには悪菜がいるからと答えた。ところがそばに女房がいたから大喧嘩になってしまった。こんなのがありましたね。90歳になる母は私を捕まえると、〇〇さんちのおばあちゃん困ったもんだね、同じ話を何回も何回もするんだ、私より6つも若いのにね、いやー困ったもんだと何回も何回も同じ話をしている。そういうのがね、いっぱいあるんですよ。これやってるとちょっと終わっちゃうんで、これぐらいこれぐらいにしたいと思いますが、また機会があればですね。ところでですね、本読む機会も多くなりまして、私もちょっといろんな本をちょっと読むようになりました。ある時ですね、 堀秀彦さんって名前聞いたことおありでしょうかね。この方は文筆家で哲学者なんですね。東洋大学の学長をされた方で、人生論とか幸福論についての本がいっぱいあるんです。だーっとですね、並ぶほどたくさんあるんですね。この方が79歳の時、朝日新聞に連載したのが銀の座席という、そういう、文章だったんです。それが本になったんですね、連載したものは。でその中にこんなことが書いてありました。極楽はあるのかないのか答えてくれと頼んだのに、僧侶たちからは何も返事がなかった。誰も原神の往生要集には言及せず、顧みて他を言っているだけだった。だがこの問いに答えないでは、お彼岸も何もあったもんじゃない。重ねて問う、極楽はあるのかないのか。老年と下痢を苦にしながら、あの良寛は謙虚に歌っている。この江戸後期の僧道宗の僧侶ですよね、良寛ってね、良寛さんって。その良寛がこういうふうに歌ってる。今よりは何か頼まん方もなし、教えてたまえ後の世のこと。すなわちですね、何を頼りに私たちは生きたらいいんでしょうか。教えてください。死後私たちはどうなるんですか、ということを良寛が歌っているんですよね。死んだらどうなるのか、この回答のない問いを今でも老人たちははっきりしない態度で問うている。死ぬということの不可解さをどう考えたらよいのか。私はといえば、死ねば灰になり無に帰すると考えている。だがそう考える下から、なんとなく割り切れない。無ということ、つまり何にもなくなるということについて、どうしてもイメージというか具体的な観念を描くことができないのだ。奥さんに先立たれて10年、一人暮らしを続ける老人の揺れ動く寂しい心をそのままぶつけたエッセイ集、これがですね、この、堀秀彦さんが書いた銀の座席ということですね。彼はこう言ってるんです。信仰を持つことができればいいのだろう。だが私には信仰がない。この堀先生はですね、そのように言われて85歳で亡くなられました。私たちはですね、この死というのは捉え方が3つあると思うんです。一つは他人の死です。皆さん今ですね、ウクライナとロシアが戦争してますね。毎日何百人何千人と死んでるんですけど、それで夜眠れなくなりますか。まあ、ウクライナでね、今日も何十人死んでも悲しく寝れないっていう人は多分いないと思うんです。それは他人だからですよね。私たちは他人の死は簡単に認められます。しかしもう一つの死があります。それはですね、愛する者の死です。例えば自分のご両親、あるいは自分の子供、あるいは伴侶、あるいは兄弟、あるいは親友、そういう人の死はですね、この堀先生が言ったように私も思うんです。死ねば灰になり無に帰すると考えている。だがそう考える下からなんとなく割り切れない。無ということ、つまり何もなくなるということについて、どうしてもイメージ、あるいは具体的な観念を描くことができない。昨日ですね、皆さん NHK の総合テレビで10時から聖書を分けた屋上でっていう番組をやったの見た方いらっしゃいますか。皆さんもうその頃寝てますかね。実は私はこれをですね、番組があるのを知ってたんです。で家を出るときに全部録画にしてきたんですよ。でもちょっと気になってやっぱり昨日見たんですね。どういうことかっていうと、南三陸町の防災庁舎の14年っていうんです。 南三陸町って皆さん多分行かれたことないと思うんですけど、実は私が生まれたところから近いんです。車で30分40分ぐらいのところ私はよく行きました。津波で津波をかぶったところで、陸前高田の奇跡の一本松とか、私はあれ毎年のようにあそこで泳いでたんです。松がいっぱいあるのは知ってましたけど、何本あるか知りませんでした。で、津波が来てなくなったらですね、あそこに2万本あったというんです。で、残ったのは1本。あそこは私の夏休みの海水浴場の場所だったんですね。ここのですね、南三陸町の防災調査にも何回も行きました。今はですね、もうきれいに整備されて、なんとなく全然昔の面影はないんですよ。私たちが家内と最初に行った時はですね、もういろんなものが全部引っかかってて、津波の残存物がざっと引っかかってですね、大変な状況でした。今は全部そういうの取り除かれてですね、きれいになってるんです。で、実はその南三陸町の防災庁舎っていうのは鉄骨3階建てなんです。12メートル高さがあるんです。普通12メートルあるたら、その屋上に行けば大丈夫だと思いません？津波が来ても。で、そこにですね、逃げた人を含めて、54人いたそうです、屋上に。そしてそこに津波が来たんですけど、その津波の高さは実は15メートル、 15.5 メートルあったってんです。ですから屋上が全部津波で埋まったんですよ。3階建てですよ、3階建ての屋上ですよ。そしてですね、その電波塔に捕まっていた数人が助かったんです。その一人はですね、私の姪がいるんですけど、姪がそこの高校で働いてたんですけど、その姪のですね、友達のご主人だったんです。ご主人もその中にいたんです。11人助かったそうです。そのですね、番組を見て思ったんですけど、もう14年も経ってんですよ、14年もで、取材してるんですね。ある人が言ってました。そこで息子を亡くしてんですよ。あの時と同じです。わかりますか？14年も経ってんですよ。外から見ればね、14年昔のことじゃないですか、もうそろそろいいんじゃないですか。でもそのお父さんとお母さんから見れば、それは今も時間は動いてないっていうんです。皆さん、愛する者の死ってそうじゃないですか。それはですね、他人の死とは全然違います。もう一つの死があります。それはですね、自分の死です。それは今この堀先生が言ったようにですね、無になるということは、もう焼かれてね、灰になって骨だけになってですね、そして無になるということを自分では思ってるんだけど、でも釈然としない。さっきですね、紹介文の中に書いてありましたけど、私はですね、自分はどこから来たのか、なぜ生きるのか、死んだらどこに行くのかという疑問をずっと抱えていました。いろんな本を読みました。人生論と呼ばれる本は当時出てたものは大体読んだと思います。でも人生論を読んで思いました。人生論に書かれているのは、人がなぜ生きるかではなく、どのように生きるかが書いてあるんです。私はがっかりしました。で、いろんな有名な先生に話をしたこともあります。その先生は言いましたね、君ね、そんなことを考えるからダメなんだよ。私はね、思ったんです。あ、この人も答えを持ってないなと思ったんです。答えを持ってない、誰が答えを持ってんですか、その答え一体誰ですか。探し続けたんですね一級僧人、僧人としてトンチの一級さんですね、トンチの一級さん、一級僧人という名前なんですけども、この人はですね、こんなことを歌ってるんですね。この人は15世紀室町時代の僧侶で、臨済宗の僧侶なんです。87歳で没していますね。人間の本質をありのままに、それを句とか文章にしているんですが、こんなのがありました。世の中は起きて、糞して、寝て食って、 あとは死ぬるを待つばかりなり。わかります？死ぬのを待ってるって言ったんです。人生はそういうもんだよ、だから諦めな、というのが彼の考え方だと思います。そしてこう言ってんです。悟りなどないということを私は悟った。わかりますか？悟りなどないということを私は悟った。彼は臨終の時こう言ったそうです。いわゆる時世の言葉ですよね。死にとうない。これはですね、トンチで有名な一休宗純の時世の言葉です。死にとうない。彼はこういうことも言ってるんですね。分け上る麓の道は多けれど、同じ高根の月を見るかな。これはですね、日本人の宗教観をうまく言い表しているということで有名になったんですね。どういうことかというと、山を登るとすると、その山の頂上に行くにはいろんな道があると。あの道もこの道もなんとかルート、こんとかんとかルートってあるんだと。でも どのルートをたどっていてもですね、結局頂上に行けば同じ月見るんだよという考え方ですよね。でこれを宗教で言うと、あ、キリスト教ももちろんいいんですよ。でも何々教もね、何々教もいいんですよ。どっちみち上に行けばね、同じ真理、同じ神様に出会うんですよね、という考え方を表しているということでですね、日本人の宗教観を表しているという意味で、よく使われる句なんです。さてですね、それでは聖書は何て言ってるかということですが、皆さんのお手元にこのプログラムがあると思いますが、そのプログラムの中に聖書の言葉が挟まれていると思います。そこのですね、数字が 1,2,3,4,5 とありますけども、6のところだけ読んでいただいてよろしいでしょうか。司会の方ちょっとお願いします。
じゃあ6のところを読みます。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。
はい、ありがとうございます。私って誰ですか？この括弧の外を見るとですね、イエスは言ったって書いてあるんです。イエス・キリストが言ったというんです。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。すなわちイエス・キリストの橋を通らなければ誰も真理に行き着かないと言ったんです。まあこういう話をするとですね、私もよく言われました。いやー、その辺が嫌なんだよね、俺ね、キリスト教ってね。いいんじゃん、何でもかにでもね、別にいいんじゃないと。なんでそのキリスト教だけ、自分だけがね真理なんだなんて言うんだみたいによく言われました。でも皆さんよく考えてください。真理は非常に排他的です。例えばですね、 1+1 は2でしょ。いいじゃないですか、 1.99 だって別にいいじゃないですか、ね、2.001 も近いでしょ、いいんじゃないですか。いや、2以外は全部ダメですよ。真理はいつも排他的です。イエス・キリストが言った、私はこの道だけですよ、あなた方が神に近づく道はこの道だけです、他にはないんですと言ったんです。私はですね、その一休宗純の句をね、勝手に改ざんしました。こう改ざんしたんですね。分け上る麓の道はただ一つ、この道登ってで月を見るかな。初めて聞いた、そんなの。いや、初めて言ったんですね。一休宗純に怒られるかもしれないですけどね、そういうことなんです。つまり登る道が違うということは山が違うんですよ。同じ月は見ないんです。つまり同じ真理、同じ神には絶対に行き着きません。ですから私たちが分け上る道は一つしかないんです。それはイエス・キリストが私たちの道なんです。 イエス・キリストはですね、私たちのために十字架につきました。そして終わったんではないです。3日目によみがえると言ってたんです。そしてその通りによみがえったんです。皆さんね、人を信じる、あるいは何かを信じるっていうことはこういうことなんですよ。例えばですね、昨日私は長野駅の近くまでですね、まあ岡本さんに迎えに来てもらったんです。私は何時何分にこう着きますのでって言ったら、もうその前に着いて待ってたんですね。でもですね、その岡本さんが、いや何時何分って言ってね、三浦さんのことだからね、分かんないよ、30分遅れるか1時間遅れるか分かったもんじゃないよと言うと、私の言葉を信じてないんですよね。でも言葉を信じてないのはどうしてかっていうと、私を信じてないんですよ。私を信じてないので、私が発する言葉を信じられないんでしょ。皆さんがイエス・キリストを信じてないのは、イエス・キリストの言葉を信じてないのは、イエス・キリストを信じてないからです。私のですね、集会に、関西からあるご婦人がやってきました。でこんな会があったんですね。で私が隣に座ってですね、言ったんですね、〇〇さんどうですかって言ったらね、その人聖書を読んでたんです。三浦さんね、聖書にはね、イエス・キリストが唾をつけてね、目に泥を塗ったら目が開いたと書いてあるでしょ。はい、書いてありますよ。ね、足が立たない人にね、立って歩けって言ったら立って歩いたでしょって書いてあるでしょ。はい、書いてあります。挙句の果てにね、死んだ人にね、出てこいって言ったらね、そしたらね、蘇って出てきたっていうか書いてあるじゃないですか。書いてありますね。そんなこと信じられへんって言ったんです。大阪の人なんですね関西の人、信じられへんって言ったんです。あ、そうですか。ところがそれから数ヶ月して、その人がイエス・キリストを信じたんですよ。私はすぐに行きました。〇〇さんね、信じたんですか。信じました。でもね、ほら、唾で泥を塗ってね、そしてこう塗ったらね、目が開いたとか信じられへんって言ってませんでしたって言ってましたよ。なんか足の悪い人立って歩けって言って歩いたってね、そんな返事、信じられへんって言ってませんでしたって言ってましたね。死んだ人が出てこいって言ったらね、生き返って出てきたなんて、そんなこと絶対に信じられないって言ってませんでしたって言ったら、言ってました。どうして信じたんですかって興味あるでしょう。私も興味ありました。そしたらこの人そう言ったんです。三浦さん、私はイエス・キリストが神だと分かったんですって言ったんです。皆さん、イエス・キリストがね、私たちと同じ人間だったら信じられないのは当たり前じゃないですか。私の唾でね、目が開かないと思いますよ。そんなこと信じられないよ、そんなの。当たり前だと思います。でももしイエス・キリストが神だったらどうですか。彼女はこう言ったんですね。三浦さん、もしキリストが神だと、私は分かりましたけど、神だったらね、目にね、泥を塗って目が開いたっていうことは、それは変なことですか。いやいや、変ではないと思います、ね、足が立たない人に立って歩けって言ったら立って歩いたら、それはおかしいことですか。いやいや、おかしくないと思います。この死んでる人に生き返ったと、それはありえないことですか。いやいや、神様だからありうると思います。なんて私に言うんですよね。で、私そう思ってますけどみたいな皆さん、言葉を信じられないのはその人を信じてないからです。逆に言うと、その人がどういう方かが分かれば、その人の言う言葉が分かります。ある時ですね、お話をしていたら、こんな人がいたんですね。三浦さん、分かりましたと。私はね、イエス・キリストがね、歴史上に実在したということを信じますと言ったんですね。で私は言いました。え、何ですか。いやイエス・キリストが十字架についたってことを信じますよ。悪くはないんですけど、それ信仰の対象ではありません。私の手元にですね、ある高校の教科書の倫理の、教科書の資料があるんです。コピーがあるんです。こういうふうに書いてありますよ。これは倫理社会の教科書の記述です。 イエスは1世紀前半にパレスチナで宣教活動を始めた、ちょっと長いので飛ばしますね。イエスは病める者、貧しい者、虐げられた者に対して分け隔てない愛を説いた。それと同時に、すべての人間は何らかの意味で罪を犯しているという原罪という思想も徹底した。これは単に殺すこと、姦淫すること、盗むという行為が悪なのではなく、そのようなことを心に抱くこと自体が悪だとする考えによるものである。だが、こうした立法の批判はユダヤ教の指導者を刺激し、イエスは当時のローマの総督ピラトの命令で捕らえられ、十字架にかけられた。その際、彼は自分を捕らえたローマの兵士たちのために神の許しを願った。彼は友や隣人を助け、敵を憎むという古代に共通した観念を覆した。そして汝の敵を愛せという自らの教えを実証したのであった。私が言ってんじゃないですよ、倫理の教科書にそう書いてある。つまりですね、私が言いたいのは、イエス・キリストが実在したとか、イエス・キリストが十字架についたとか、そんなことはね、信仰の対象ではない。それは歴史のことですから。皆さん、信長がいたと信じてます？知ってます？信長会った人います？いないでしょ。いないのになんで知ってるんですか、信長は。会ったことないでしょ。それはですね、ちゃんと歴史的に証明する方法があるんです。それによって信長が実在したことはもう分かってんです。だから、これ信長いると私は信じてますとか、そういうことじゃないですよ。信長いるんですよ。信長はどこで死にました？本能寺ですよね。本能寺、信長死ぬとこ見ましたか？見てないでしょ。なんで分かるんですか？それはそういう歴史実証する方法、方法があるんです。でそれでもう信長が実在したこと、本能寺で殺されたこと、これはね、信仰と何の関係もないんですよ。で同じようにイエス・キリストがいたとか、イエス・キリストが十字架についたということは信仰と何の関係もありません。それは歴史です。じゃあ何が信仰なんでしょう。それはですね、そのイエス・キリストが十字架についたのは誰のためだったかということが信仰なんです。イエス・キリストが自分のためであった、十字架についたのは自分のためであったと、それを認めることができるかできないかということなんです。ここにですね、一人の男性がいるんです。それはですね、山川千秋という人なんです。聞いたことあるかもしれませんが、だいぶ昔の人なんですけど、フジテレビのトップニュースキャスターだった人ですね。彼はですね、ある番組の録画中、突然声が消えてしまった。聖マリアンナ医科大学病院で精密検査を受けたら、その結果喉にがんが広がっていることが分かった。医者は奥さんを呼んでがんであることを告知した。奥さんは突然目の前が真っ暗になり、全身の力が抜け、体が粉々に打ち砕かれたような感じだった。夫千秋55歳、子供は中学生と小学生。クリスチャンの奥さんは神様の助けを祈りながら夫にがんであることを伝えた。その日、2時間の面会時間の間、重い沈黙の中で2人とも一言も話さなかった。それから山川さんは病床に奥さんが通う教会の牧師の訪問を受けた。山川さんは言いました。先生、私には死の準備がありません。どうか私を助けてください。山川さんはその後、牧師との聖書の勉強を通して イエス・キリストの十字架が自分の罪のためであり、十字架によって罪の許しを受けるということ、そして復活による永遠の命の救いがあることを信じ、病床でバプテスマ、洗礼を受けた。彼はですね、亡くなる直前に奥さんに手紙を書いています。清子よ、奥さん清子さんというみたいですね。清子よ、私の妻になってくれて十数年、地上では短かったとすまなく思う。しかし私は本当に幸せでした。私はあなたによって二度生まれ変わりました。私はあなたに巡り会えたことで、あなたに深く深く感謝します。永遠に感謝します。そしてこのように計画された神に感謝します。主に対する信仰を植え付けてくれたことを感謝します。あの頃、ニューヨークやパリで森島清子でなければ生きていけないと感じていたのは神の啓示であったと今分かりました。私は愛の中に生き、今愛の中に死にます。今主の愛の中に生き、あなたを待ちましょう。ありがとう、心からありがとう。二人の息子を残されて、これからのあなたの人生は決して平坦ではないことを知って、つらい思いです。だが道は必ず開けます。あなたなら必ずやっていきます。あなた方三人には主イエス・キリストがあるではありませんか。感謝と励ましを込めて、千秋。この山川さんはですね、長男の冬樹君に宛てても手紙を書いています。お父さんは病に倒れたが、そのことによって主イエス・キリストを知った。それは素晴らしいことだと思わないか。父親を亡くした君の人生は平坦ではないだろう。しかし主イエス・キリストによって生きれば素晴らしい人生が与えられる。天国でまた会おうぜ。この山川さんはですね、イエス・キリスト、この方を信じたんです。ですからイエス・キリストの言葉を信じることができたんです。イエス・キリストは言いました。私が道であり真理であり命です。私を通して出なければ誰も父の身元に行くことはできません。彼はそのようにイエス・キリストを信じて、そしてその道を通って誠の神のもとに行くことになりました。先ほどですね、南三陸町の話を少ししました。南三陸町のですね、防災庁舎の中でずっと避難を呼びかけていた女性がいました。皆さん、大津波がやってきます。急いで高台へ避難してください。皆さん、大津波がやってきます。急いで高台へ避難してください。62回言ったそうです。この方は遠藤美希さんという当時24歳の方です。そして6ヶ月後の9月に美希さんは結婚を控えていました。しかしそれは実現されなかったんです。遠藤美希さんの声を聞いた人はですね、3つの反応をしたというんです。1つ、いや前もそんなことあったけど大したことないわと、どうせ大したことないよねと言って逃げなかった人がいる。もう一種の人は誰かと言いますと、まあ逃げた方が良いと、逃げるべき、でも親はどうすんだと、子供どうすんだと、妻がどうすんだと言って結局逃げられなかった人。そして無我夢中で逃げた人。助かったのは誰だと思います？無我夢中で逃げた人ですよ。三陸地方にですね、方言があります。それはですね、津波てんでんこという言葉なんです。私もよく使いました。 こんな使い方するんですね。今日さ学校に天然校で行こうぜっていうのは別々に行きましょうということです。帰るとき天然校ねって、そういうような使い方するんです。この津波天然校ってのは何かと、津波のが来るときは人のことを構うなと、その人がまず逃げろということです。逃げた人、助かった人が言ったと、そうです、私が助かったのはあの遠藤美希さんのアナウンスのおかげです。その人は彼女が高台に逃げてください、逃げてくださいというのを聞いてとにかく逃げたんですね。皆さん、私も言いたいと思います。津波天然校ではなくて信仰天然校ですよ。もし私が死んだら、信じたら親がどうするかと、どう思うか、おふくろがどう思うかと、あるいは子供がどう思うかと、友達どう思うか、職場でどう思われるか、そんなことどうだっていいんですよ。天然子です。一人一人が神様の前に天然子ですよ。ですから必要なのは、あなたが今イエス・キリストを信じますかということなんです。もしあなたがイエス・キリストを信じれば、あなたは隣の親を、あるいは隣の子供を助けることができるかと思います。皆さん、高台へ避難してくださいではなくて、皆さんイエス・キリストの十字架のもとに避難してくださいと聖書が語っているんです。皆さんにぜひお勧めしたいと思います。今日ですね、このイエス・キリストを心に受け入れて帰れれば幸いかなというふうに思います。どうも失礼しました。